チューテックストリート。
エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。YouTube でも聞けますので、あなたが聞きやすいサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜日更新で行っているエンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスをテーマにしたポッドキャスト番組です。今日もよろしくお願いします。ということで、11月の1日2日と北の丸の科学技術館のところで行われている楽器博に行ってまいりました。エントラでやっているジェムボックスね、AI シンガーというのを出していく AI シンガーレーベル&メディアって言ってるんですけど、そこでちょうどあの、オトベサファイアという初めてボーカロイドで、ボーカロイド6でキャラクター出したのを、ちょっと、本当は4日発売なのを先行発売みたいな形で、これまで出してきたシンセサイザー V のトパーズやボイソナのジャスパー含めて、そこでまあ、プロモーションさせていただくというんでブースを出していました。あとまあ、楽器役ね、面白いですね。あの、やっぱ楽器っていう横串で音楽好きが集まってる場っていうのはなんかすごいフランクだし、ミュージシャンシップがあっていいなって思いました。すごい人集まってます。去年より多かったですね。どのくらい人数聞いてないけど、1万人、去年も1万超えてたから、今年ももっとなんだろうなと思いました。なんかね、コロナ禍でね、一旦楽器フェアだっけあったのがなくなって、浅田祐介代表理事の JSPA が仕切り直してやったことで、なんかテクノロジーの要素がだいぶ増えて混じってきて、すごくいいイベントになってるなーって思うし、なんかカンファレンスとかもいろいろやってて、初日はオーディオストックのあの西尾くんから2日目はチュンコアジャパンの野田くんが浅田祐介と2人で対談して、クリエイター向けにシェアしますっていうコンセプトで、このサービスがどういう意味が音楽家にとってあるのかっていうのをね、また浅田祐介は非常に話が上手で、すごいいいイベントだったなぁと思います。なんか多く、たくさんの人に知ってもらうといいなと思います。僕自身も、やっぱり自分でジェムボックスやってブース出してるんですって言ってるから、いろんな人と会えて、なんか話もできて出会いもあって、すごい楽しいイベントで、これ恒例になっていくなぁと、し、もっと関わっていこうというふうに思っています。で、実は11月の1、2、3という、ゴンゾ祭りっていう、ゴンゾ感謝祭ファン感謝祭みたいなイベントやってて、そこにも、あの、ジェンボックスはブース出させていただいてるんですが、実は今日、今月曜日の、お昼前なんですけども、この後、ゴンゾ祭り、行こうというふうに思ってます。ボーカロイド6で、ユンチってアーティストの声を学習データに、オトベサハイヤというのを出しました。そのことを、10月の末に DTM ステーションと、あと、サンレコ、サウンド&レコーディングマガジンで浅田祐介さんと僕が対談してる連載をちょっと久しぶりにやらせてもらって、その二つで紹介をしたら、結構なんか X 見てると、その記事に関連するものは、ちょっとプチバズ起きたのかなというふうに思って、知ってもらえると嬉しいな。同じボーカルのデータベースから、ボイソナでは、乙部翡翠という妹を出すっていうね、ことをやってますみたいなのがすごいちょっと面白いねって DTM ステーションのあの藤本健さんには言ってもらいました。あと、まあ、サンレコは、あの、ベースは AI 作曲実践講座、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、8月末にあった発表会の、レポートで、そこで、受賞した曲なんかも、紹介してますので、サウンドレコーディングマガジンの AI と音楽についての浅田祐介と僕の対談もぜひ見てもらえるといいと思います。はい。そんなのが最近の僕の近況なんですが、まあ、その11月3日で言わなきゃいけないこととしては、ワールドシリーズすごかったですね。ちょっと僕はその楽器博で出展してたんで、ゆっくり見ることはできなかったんで、こうね、スマホで時々気にしながら、でも周りもみんな見てるんで、たんですけど、まあ、大谷翔平はね、なんか二刀流で、なんか野球漫画の人みたいだって、よくね、言われてるし、僕もそう思いますけど、山本由伸は、昭和のプロ野球のエースみたいですね。完投するわ。ワールドシリーズ2完投して、完投して翌日に出てきて、3イニング投げる。なんだそれっていうね、近代野球じゃね、ではできないって言ってたじゃん、みんなって言ってたのに。なんかトレーナーの人もすごい有名になりましたね。なんか山本由伸自体がトレーナーのことをインタビューで答えてたりして、なんかトレーナーとかになんかノウハウみたいなところにこう目が光が当たるのもいいなと思いました。今年のワールドシリーズはちょっと第7戦まで行ってね、
ブルージェイズも強かったし、本当に歴史的な名一番語り継がれるシリーズになるんじゃないですかね。で、結果としてドジャースが2連覇して、そこに3人の日本人投手が非常にキーパーソンとして、まあ大谷は打者でもあり、いるっていうのが、まあ、ちょっとすごいことだなと。なんかね、相撲と並んでというか、相撲以上に野球が国技だって言われてますけど、本当に今回のワールドシリーズはすごかったなと思いましたが、野球の話をずっとしてても趣旨がずれてしまうので、それは置いておくとして、すごいというと、ソナ2すごいですね。やられました。浅田祐介とか、脇田隆とかがみんなやってて、福龍とかまでやってて、みんなすげえセンスがいいんで、面白い動画が上がってるなと思ってたんですけど、この手軽さと、まあ、クオリティ、動画ってものがゲームチェンジのタイミングですね。で、ソラ2は、やっぱり SNS にしようとしている、ある意味、コミュニケーションプラットフォームにしてるっていう設計がすごいですよね。なんか発想も、設計思想もいいなと思ってます。で、今、前からオープン AI の方とはちょっとコミュニケーションがあって、ジェンボックスのキャラクターで、カメオっていうのを使ってね、著作権をコントロールする形で提供しようっていうのを今準備してちょっと試してみてます。ただ、まだ音楽アップロードできないんですよね、ソラ2って。この間、そのニューヨークの開発者とちょっとお話しする機会があったんで、音楽をアップロードできるようにしないのかって言ったら、いや、動画をダウンロードして音楽は自分で編集ソフトで付けてくれっていうふうに、言ってました。まあ多分ね、そんなことやるともう違法で音楽使う人が溢れて、またそれで、こう揉める権利者と揉めるとかはやめた方がいいっていう、まあ判断はあるんだろうなと思いますが、ただ、あんだけ手軽にクオリティに高いものができちゃうと、ちょっと、すごいことになるなと思いますし、いろいろやってみたくなりますよね。で、まあね、アニメみたいにね、こう手書きの価値があるようなものとか、そういうのが肝だったりするのは、逆に価値が上がるっていう側面もあるんですけど、まあ、こう今ね、まだ本当に始まったばっかりで、ね、他のサービスも含めていろんなことが起きてますけど、もうちょっと落ち着いてきたら、もう今動画の時代と数年前から言われている中で、ちょっとした動画はもう AI で、欲しい人が作る時代。プロダクトの意思決定者、商品だったら、もう宣伝部の部長が自分で作れって感じですよね。まあ、アシスタントの若者でもいいですけど、だから動画制作者の意味が変わるなと、すごい時代が来てるなと。いろんな意味で、思っております。そんな中、最近のニュースだと、AI シンガーがアメリカチャートを席巻、数億円のレコード契約の事例を持ってキリが、フォーブスジャパンに出てます。制裁アーティストが各チャートを登場し、音楽協会に波紋を広げている。まあこれは要するに、実際の作詞作曲は人間が担うが、SNS 上は実在の人物のように活動。みたいなことで、著作権や倫理の議論が激化してるっていうんですけど、まあ、著作権は基本的に人間しか持てないというのが今の法的なルールですし、テクノロジーをいかに上手に人間がアイディア出して使うかっていうところが、まあ、ポイントだっていうのを忘れずに、議論していくといいのかなと思います。そんな中でね、AI 作曲の有利を、ユニバーサルがついに合意したと。予想通りっていうかね、ユニバーサルミュージックって本当にディールが上手な会社なんで、こう、訴訟でガーンってやって、やらせないってやって、いい条件で契約をするっていうのは、まあ、規定路線だと思うんだけど、思ったより早かったですね。なんかこれでも、世界最大のレコード会社が AI 作曲の会社と組んで一緒に儲けていくっていう方向性出したんで、もうこれで流れも決まってきたのかなというふうに思うんで、まあ、考え方はね、ジェンボックスもシンガーの人のデータをもらって、シンガーにももちろん収益分配がある形でプロデュースして AI シンガーを出すと。で、その AI シンガー自体にから歌唱印税みたいなものも認めさせてもらって、クリエイターの人に。クリエイターに自由に使ってもらうんだけども、商業利用の場合は歌唱印税もらいますっていう仕組みが、今はね、ボーカロイドでそういうの、キャラクター使用料みたいな形でそれをやってる仕組みがもうチューンコアとかにはあるんで、まあそれに準ずる形でやっていくっていうことで、まあ広がっていくのかなというふうに思って。ます。そして、荒井由実さんの声。松任谷由実が荒井由実の声をシンセサイザー V で、蘇らしたっていう記事も DTM ステーションで、カンヌ君が語ってましたね。これ実はシンセサイザー V に繋いだのは、僕と浅田祐介だったりして、これ裏でこれを仕掛けてるね、ダンヌ君とずっと話をしながらやっていったんで、 これでね、ユーミンのアニバーサリーイベントのね、盛り上げとか、次のアルバムみたいなところで盛り上がってくれるといいなと。新しいテクノロジーとのね、付き合い方をね、松任谷正隆さんも含めて、なんか示してくれるとすごくいいなと。琴田さんなんかも巻き込んでたあたりも、丹野くんさすがだなと思ってます。この DTM ステーションの記事もぜひご覧になってください。はい。あと、もうあんま時間ないんですけど、つれづれ研究室での X でつったんですけど、全米上位40位から35年ぶりにラップがなくなったっていうのはすごいですね。ヒップホップ全盛がね、もうこの10年ぐらいのトレンドの中、ラップ不在っていうのが起きて、K-POP ガールズのデーモンハンターズとかの影響もあるそうですけど、ポップスとか K-POP が強くなったと。もうこれいろんな人が分析してて、なんかちょっと深掘ったりとか俯瞰してみたいなと。なんかトランプ政権の右傾化の影響っていう解説は僕はあんまりピンときてないんですけど、流行化っていうのはね、世相を反映するっていうことはあるんで、まあアメリカの中心としたポップミュージックの集団的無意識みたいなところは関係あるのかなって思ったり、ちょっと文化的にもね、分析したい。ね、ヒットチャートからラップが消えたっていうのは大きな事件だなと思いました。そんな中、日経新聞でソニーがアニメの実写のリメイクをやると。サンリオはハローキティでハリウッドで映画やると。日本のコンテンツがついに実写の映画の世界にも進出していくっていうのも、これは日本のコンテンツ業界的にすごくいいニュースで、アニメと実写の距離が近づいていくってことも含めて、日本の IP の生かし方としていいんじゃないかなというふうに思ったりしております。ということで、そろそろお時間なんですが、気づけばもう11月の今日は3日ですよね。ちょっとね、10月僕本当に怒涛の日々だったんですけど、なんかふと気づくとこのまま怒涛で今年が終わりそうだなって思って、ちょっと今年中にやんなきゃいけないこと、来年のために考えなきゃいけないことをやろうというふうに思っております。また来週お会いしましょう。バイバイ。